今週は、土曜日にアートマカップの反省会といいますか、ソリューションの共有会みたいなやつがありまして、そうですね。それに私は、そのイベントが終わってからですね、合流して、いろんな方と交流してきましたね。はい。アートマカップの交流会が、ですね、昼ぐらいからあったんですね。で、リクルートで、ズームで配信してたんですけども、なんか、そうですね、リクルートさんの、なんか配信技術かわかんないですけど、そうですね、素晴らしい環境でこう配信されていて、そうですね、いろんな方の、はい、配信があって、なんかもうテレビ番組的だとか、ツイッターで言ってる人もいましたけど、なんかそんな感じで、はい、おしゃれな感じで配信して、いろんな方の、共有会を、はい、ズームでは聞けましたね。はい。それで、みんなでというか、20人弱ぐらいで、はい、飲みに行って、みたいな感じで、はい、土曜日は過ごしてました。はい、カレーです。
なんか見た感じ、その一つのなんか会場みたいのにやってましたけど、そこで、オンラインで発表する人もいるし、そこで発表する人もいたっていう感じですか？
多分ほとんどの方が現地参加、発表する方が、はい、現地参加でしたね。で、交通費とかも出てたみたいで、なので関西とかから入省した人もみんな現地にこう、はい、来て、はい。私も途中からちょっと配信見てたので全員かわかんないですけど、もう結構そうですね、現地で発表されてる感じが、で、ズームも何十人か見て、現地も結構いたような、感じはありましたね。はい。
私の方は、なんか行く行かないで、なんかいろいろ二転三転していて、海外旅行ですね。それが日程が決まって。とりあえず2月10日あたりからドイツに行こうと今、計画してますね。
すごい、ドイツに2月、行くことになったんですね。
まあ、ただちょっとこの日程が旧正月と重なるので、なんか、しかも今年の旧正月はなんか今までで一番長い、なんか、旧
あ、
正
そう
月
なん
ら
だ。
しくて、なんかそういう、なんでちょっとどうなるかわかりませんが、とりあえず、行く予定です。なんでちょっとその週は一回、飛びますかね。
そうなんですね。知り合いの方とかいるんですか？
ですね、ちょうど、高校の同級生が今、ドイツで数学のなんか研究をしているみたいで、ちょっとその人と会いに、できて、
あ、
まあ、
じゃあ、
つ
その
い
人
でに、
に会って、
ちょっとそのドイツ周辺の国とか回ったりとか、する予定ですね。
素晴らしい。で、旧正月なので、そっか、中国の方とかでもしかしたらごった返して
な
る
の
かもし
か、
れないって
まあ、
感じ
け
なんです
ど、
かね。
ちょっと、どれくらいの規模で、そういう人たちが、移動してるのかが、全く読めないので、まあ、とりあえず、それ
そう
も含め
で
て、なんか、
すね。
体験できたらなと思います。
ちょっと、そうですね。レポートをお待ちしています。このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方などについて話しますということで、今日は245回目ですね。で、お題として、共通テストをいろんな生成 AI に解かせてみたと。いうのと、負けで更新 NISA データ分析活用スペシャル。で、今週のカグルで、カグルマスターとかグランドマスターの分析レポートと。で、リスナーの方で3人で話した、静かに生きて考える読んだノーションカレンダー登場と、はい、いう内容で話していきたいと思います。はい、それでは1つ目ですね。お願いします。
なんか、ここら辺が、まあ、話題になっていて、それで、まあ、今の現状の、その、生成 AI の性能とかも分かったんで、その記事を取り上げてみました。で、この記事の内容は、毎年、1月に行われる、昔はセンター試験ですかね、今は共通テストって呼ばれる、まあ、大学の時の、受験のテストですね、を、AI、生成 AI に溶かしてみたっていうものでして、基本的にここら辺は全部、センターの時、自分が受けた時もまあそうでしたけど、全部、 マークシートなんで、まあ、なんで比較的回答はしやすいのかなっていう、はい、感じもしますし、難易度的にも、まあ、とりあえずはその高校の範囲内というか、まあ、二次試験とかよりは簡単で、とりあえず、ほぼ全員が受けるような、まあ、形式になっているので、はい。まあ、難易度的にもそれなりの難易度で、みたいな感じで扱う題材としてはのが良さそうでしたね。で、今回、生成 AI としては、Google の Bard と OpenAI の ChatGPT と、あと以前なんかこれを一回取り上げてくださいみたいな感じで教えてもらった、これは何て読むんでしたっけ？クラウデ？クラウド。
何でしたっけ、これ、クラウデって。
なんか確かその回答のところをちゃんと、変な回答しないようにみたいな、なんかそこら辺で作られた、モデル、生成 AI 系のモデルだった気がしますが、これも日本語で利用できてだったかな。まあそのチャット GPT のまあライバル、競合的な、クロードか。読み方としてはクロードみたい
ロード。
で、はい。はい。まあこの3つで戦わせてみました。という、はい。記事でして、まあもう結果から言っちゃうと、まあなんか自分の感覚的にも合っていたんですが、チャット GPT-4 がやっぱり一番精度としては、まあ、全体的に良かったという結論ですね。はい。で、まあ、チャット
すごいです
GPT で
ね、
も、は
確
い、そうですね。
かに。
まあ、この表みたいのがあるんですけど、赤字っていうのが、受験者の平均点ですね。まあ、大抵、ここら辺のテストは、大体60%、テストを作る人は大体60%ぐらい目安に作るっていう話ですけど、まあ、そこら辺の、まあ、とりあえず、平均点みたいなものを超えたものが赤なんですけど、チャット GPT は数学の 1A、2B 以外はほぼ、平均点超えていて、それで5教科7科目でも無事平均点を超えていたっていう結果になってまして。で、バードとか、クロードは、英語だけは、やっぱまあ元々が英語の学習がメインのものなんで、そこら辺はやっぱ強いんですけど、他はまあ、超えたり超えなかったりみたいな形で、バードについては、リーディング英語だけですかね。はい。それで、まあ、成績的にも GPT-4 が一番良かったですという結果で、まあ、あとは多分、これも解いたことある人のはわかると思うんですけど、数学とかって、回答欄が独特で、なんですかね、次の数式を答えて、そこに当てはまる、いの数字を答えなさいみたいな感じなんで、そこら辺は確かにちょっと、どう、問題定義するかみたいなのが難しいですよね。いうえの次の中から選びなさいとかではないので。っていう意味で、数学はもうちょっと、なんか、課題が残ってる感じですけど、他のところではもう知識ベースでは、もう本当にそういう平均点を超えてくるような、ものになってきているんだなという結果が、これで見えてきましたね。
おお、すごいですね。平均を超えるぐらいの。日本語でもこれぐらいの性能が出るというところで、すごい性能ですね。
まあ、なんで、一般的な高校生よりはもう、そういうテストって意味では賢くなっているぐらいの、レベルにはなってきている。それで多分もう次のバージョンくらいが出た時には、ここら辺の数学とかもまた精度が良くなってとかはありえそうですね。
そうですね。なんか、
まあ、はい。
GPT-5 ももう出るとか言ってますし、そうなったら本当にね、大学入試とかだとでいけるし、そうですね。これよりも、何でしたっけ、弁護士の試験とか、まあ、これは英語の話か。弁護士の試験とかね、医者の試験とか、もう合格点を取るレベルにあるみたいな話とかもあったりしますけど、結構、共通テストは共通テストはやっぱ結構難しいんですね。国語とかでも62%とかですしね。日本史も68%とかだから、知識とはいえど、まあ、難しいとか、
そう
もし
で
く
す
はちょっ
ね。
とね、回答形式が若干、難しいとか、
まあちょっ
そ
と
んな
どう
とい
う
こもあり
ふう
ます。
に、回答させてるかみたいなところも、まあ、微妙なところでもあるので、はい。まあ単純に、次のうちどれでしょうとかじゃなくて、なんか並び替えの問題だったら、この順で 回答しますみたいなのと、そのマークシートのが合うかみたいなのでも見ているので、まあ、ちょっとここら辺はその問題の定義の仕方にもよるかもしれないですけど、けど、まあ、やっぱりなんかいろんな生成 AI 系触ってても、今んとこはやっぱなんだかんだでチャット GPT-4 なんだなっていう感じは、まあ、しますかね。
そうですね。確かに GPT-4 が去年の3月に出てから、それからでもまだね、他の企業も頑張ってますけど、追いつけないというところで、不思議ですね。なんかね。
まあけど、GPT-4 も4の中でなんかちょっとずつ改善というか、なんか最近早くなったとか噂を聞きますけど、まあどうなってるのかわかんないですが、
そうですね。なんか、ね、ユーザーとして若干ね、GPT-4 って言いながら、中身がね、変わってるらしくて、ちょっと嫌なとこっすよね、そこはね。
まあ、なんで、まあ、こういうテストとか解かせるんだったら、チャット GPT-4、まあ、知識ベースだった。まあ、それでも、そうですね、日本史とかでも、まあ、まだ7割とかなんで、まあ、正確に答えられるわけではないけど、まあ、普通に、高校生、平均的な高校生に聞くよりは、なんか超えてきたっていうところでは、一つの、なんか、なんですかね、また、ハードルを超えたというか、一つのステップを超えた感じはしますかね。
そうですね。
しかも、まあ、一つのモデルでですもんね。そういう特化した
そう
な
で
ら
す
ま
ね。
だわかりますけども、汎用的なものでそういうのが解けるっていうことは、
そうなんですよね。何でも本当にね、オールマイティにできちゃうというところで、なかなかこういう、これをね、超える能力の人ってなかなかいないですよね。こう、試験もできるし、他の一般的なこともね、できるしっていうところで、すごい能力ですね。
まあだから使いようによってはいろいろと、今後もなんかできていけそうなものですね。ここはそんな感じですかね。
そんなところですね。で、次が、負けでこのイベントですね。次
次が、新 NISA データ分析活用スペシャルっていうのが今度の、これが2月の15日に、またマケテコの、多分ディスコード上ですね。で、開催されるみたいですと。で、今回、けど YouTube ライブも利用するみたいですね。なんでもしかしたら、録画としては残るかもですが、ちょうど、先月ですね。2023年の12月の、これは、負けボッターカレン、あ、違うか、負けでこの、カレンダーでしたかね。アドベントカレンダーで、最後に、ゆうきさんが投稿したもので、新ニーサでの個別株、投資を考えてみるっていうところで、題で一つ記事を出していまして、これがどういったものかっていうと、まあ、新ニーサが今年から始まりましたと。で、まあ結構みんな、猫も杓子も、なんですかね、全部、オールカントリー、オルカンって呼ばれるものだったりとか、まあインデックス株か、インデックス株みたいな、なんか本当にそれを買うだけでいいのかみたいな問題提起から始まって、いやいや、個別銘柄でもちゃんとそういうリスクとか、そういうヘッジを考えて、投資すればいいんですよとか、あとじゃあ、どういうふうにその投資の銘柄を決めればいいのかみたいなところも結構細かくですね。こういった指標があって、こういうのでフィルターかけると、実は1年後はこういう、確率、期待値になりそうみたいな、そういうのを、どんどん、書いてってくれていて、で、それについての、内容を多分発表してもらえるっていうのと、多分、あとプラスで、よしそさんっていう、またこの方もすごい投資の上手い人なんで、なんで、その二人が、まあ、新年初なのかな？まあ、そこら辺の、またイベントで話してもらえるみたいなんで、ここら辺は聞いておくとかなり、参考になりそうな話だったんで。自分もちょっと日程的に怪しいですけど、YouTube で録画されるのはちゃんと見ておきたいな、もしくは、なんかどっかで。一応、録、書いてあるか。YouTube チャンネルで公開する方向で調整いたしますっていうことなんで、
おお、 多いっすね。はい。
まあ多分そこまで、なんですかね、ポロリがあるわけではないですけど、ちゃんと分析っていう意味ではかなり、しっかりと、されているので、そこら辺の話が聞けるのかなと思いますね。カレーちゃんとか新ニーサはなんかやってます？
いや、ちょっとまだやってないですね、兄さん。
自分はもう、なんですかね、この問題定義されてる通りでもう、インデックス株しか今んとこ買ってないので、まあちょっと、そこら辺の個別銘柄もちゃんと投資っていう枠で考えてみないとなと思って、ちょっとそこら辺の分析とかも始めようとしてますね。あとは別に日本株じゃなくても、外国株も一応NISA の、新 NISA の対象にはなったりもするので、ちょっとそこら辺も、まあ、ヌメライシグナルズとかとも含めて、ちょっと今、検討したり、購入したりとかしてますね。
そうなんですね。
あとは、なんかちょうど、なんですかね、仮想通貨界隈だと、マイニングっていう、その、仮想通貨を、まあ、掘る、なんですかね、コンピューターリソースで暗号を解いて報酬をもらうみたいな、そういうのを専門でやってる会社のなんか株を買っとくと、もしかしたら10倍、100倍になるんじゃないか、しかも新 NISA ならそれに税金がかかんないから、なんか何億儲けが出るんじゃないかで、満額、全部の、その範囲のところを、一気に購入してやってる人とかもいるんで、まあ、そういうのもちょっと参考にしながら、自分も投資したりしてますね。
おお、素晴らしい。今、すごいですね。オールカントリーとかね、みんな、すごい話題で聞くので。確かに、ちょっと知っとかなきゃいけないなとか思いつつ、あんまりできてないですね。
まあ、なんか、どうなんですかね。まあ、ちょうど今、日本株もそれなりに、バブル以降の、また最高値を更新みたいなもので盛り上がってますし、まあけど、まあ盛り上がったら下がるのまた投資なんで、そこを見極めつつ、投資していきたいですね。
そうですね。このイベントが2月15日かにあるということなので、そうですね。ちょっとチェックしたいですね。で、次の話題が、今週のカグルというところで、カグルグランドマスター分析レポート2024というのと、カグルマスター分析レポートという、ブログの記事かなが出てたんですね。これが出ていて、これが、何かな？カグルが出している、のじゃないかな。この、リサーチポートという、ホームページがあるんですけど、そこが、調査をしたという内容なんですかね。で、そこで、カグルグランドマスターの、国別の割合、数とかですね。カグルの、グランドマスターとマスターの数を出してたんですけども、グランドマスターの数が今回調べたところ、ジャパンが62人で、アメリカが、61人で、そうですね、日本が、1位になっていたという記事が出ていて、結構そうですね、X とかでも、なんかついに日本が、グランドマスターの数で抜いたかみたいな、そんな感じで、ちょっと話題になっていたという記事ですね。そうですね。なので、なんか日本人は、なぜか、カグルがすごい好きで強いので、グランドマスターが、さっき62と61になったんですけど、で、カグルマスターを見ると、まだ、アメリカが384で、日本が257、チャイナが232なので、そうですね。カグルマスター自体は、日本はそんなにというか、アメリカほどは多くないので、まあ、この記事では、まあ、今後はこのマスターの中から、グランドマスターになっていくので、まあ、今後どうなるかは、またどうなるんでしょうね、みたいなのが、カグルマスターの分析リポートの方で書かれていたと、いうことですね。
なんかすごいのは、ちゃんと一人一人の、ところを、まあ多分、プロフィールから取ってきたの、データかもしれませんが、 ですかね。
そう
住ん
でで する
と
ね。
ころとかいろいろ。はい。
カントリーシティに、今のカグルのランクが載ってますもんね。はい。
マスターの方だと、そっか、グランドマスターの方だと特に、なんだ、住んでるシティは書いてないですけど、マスターの方はなんか書いてあって、
おう、シ
ま
ティ、
だ
確かに書いてま
今
す
のと
ね。
ころ、はい、島根はいないので、はい、島根発の
おう、
マスター目
は
指し
い。
てやっていきたいで
マ
す
ス
ね。
ター、おう、貴重性ありますね、島
うん。
根。
あとは、まあ、こう見ると、うん、はい。
グランドマスターもシティとか
あ、ありま
が
す
あ
ね。
りますかね。右の方にシティと、なんでしょう。これは、働いてる場所かな？
ああ、右行きすぎてた。はいはい。本当だ、あり
フ
まし
ォ
たね。
ロワーっていうのはカグルのフォロワーなのかな？私も乗ってるか調べて。自分はいないの
まさか。
か。あ、いたいたいた。そうですね。おう、カグルのフォロワーは687人ということで。そっか。フォローをいただいてますね。何人か。
なんで、あとは、あれですね。どこで働いているか、会社とか。
ああ、
も、
そっか。会社の、なんでしたっけ。グランドマスターが、何人いるかみたいな感じで、今回、プリファードネットワークス7人、リスト5人、DNA が4人ということで、そうですね。PFN、そうですね。増えていますね、今ね。
なるほど。
そうですね。いや、日本はね、本当ああやって100人とか200人の人が集まるような、アートマカップの、なんでしょうね、開放の共有会とかしたりして、こんなに分析、データ分析コンペのね、カグル以外の取り組みとかもしてる国とかはあんまりないと思うので、そうですね。グランドマスターが増える要因の一つかなと、思いますね。雑談来週話したいことの、次のコーナーに行きますか。で、一つ目が、リスナーの方と、3人で話したということで、リスナーの方から、ちょっと私とかレゴンさんと、話したいという話があって、1時間ぐらいですね。この前、話しましたね。で、なんで、レゴンカレー FM を聞いてるのかとか、あとね、今後、モチベーションのためにも、スポンサーとか、そういうのがあれば、ぜひ、スポンサードして、したいみたいな、話を聞いたりして、ね、なんか、最近というか、なんか、勉強会のたびに、リスナーの方に会ってましたけど、最近は、まあ、合ってるか、まあ、合って、結構ダイレクトにね、リスナーの方から、こうね、1時間ぐらい話を聞けたことで、なんか、こうやって、楽しんでくれてる人とか、楽しみにしてくれてる人もいるんだな、というところで、なんか、ポッドキャストのモチベーションは、すごい私は、上がったというか、そんな感じはありまして、で、なんか、課金してくれるとかって言ってたので、なんか、魅力的な、ポッドキャストにして、課金制度とか、そういうのも整えていけるといいな、という感じを思いましたね。
そうですね、まあ、そのための、どうですかね。この前も話しましたけど、ツールをどうするかとかは、まあ、ちょっと今、検討したり、始めてますね。
そう。ですね。確かにね。どう、何かに乗っかるのかとか、ちょっと検討しつつ、あと、どういう特典があったら、入ってもらえるのかとか考えて、ちょっとね、今年中にというか、まあね、早めに
まあ、
や
そう
れ
です
た
ね。
ら、ね、やる、やらないとかも、まあ、判断とかできたらいいですね。で、決まったらまた、ポッドキャストとか、ツイッターの方で、アナウンス、したいと思います。で、次が、レオンさんの静かに生きて考えるを読んだという話ですね。
最近、これ発売されたのが今月に入って、森博さんっていう人の新しいエッセイですね、が発売されていたんで、もう読み始めたら、全然もう止
全
まら
然、
なくて、朝まで結局読んでしまっ
お
た、一気読みし
ー、ええー。
てしまった、
すごい、
いい
こ
本
れ
で
は。
したね。で、まあ、この森博、 小説でいろいろ有名ですけど、個人的にはこの方の結構エッセイが好きで、けども、このエッセイも結局自分が高校、中学ぐらいの時からずっと読んでるんで、まあ、こういうふうに新作が出たんで、また読んでるんですけど、まあ、なんですかね、今回は、なんか、書くこと、作ること、生きることっていう、大きく3つに分けて、それ最近の多分、なんか語られてはいないんですけど、森博さんは今、海外にいるのかな？海外の結構自然豊かなところで、こう、どう、なんだ、その、余生を過ごしているかみたいなことを、まあ、書いていて。それで、まあ、結構工作が好きな方なんで、毎日、こう、自分で作った、ミニチュアの電車に乗って、一周、二周、なんか庭をしたりとか、なんかそういう話がずっと書かれているような内容なんですけど、まあ、その中で、最近の、まあ、情勢、なんか人々が浮き足立つ時代になってきて、やかましい時代をどう静かに生きるかっていうのが、一応この本の、命題と言いますか。まあそういったところでいろいろと、まあ自然と、まあ暮らしていくと、まあいいよな、みたいな話とかもあるんですけど、まあ何ですかね、ここで、まあ一つ話題として自由に生きるとはどういうものか、みたいなことも、なんか話されていて、で、自由っていうのは、まあ森博さんが定義するには、まあなんか自分で、やりきる、なんで言ったらいいか、自分でその操作できる、操れるものを対象を、まあなんかできたことっていうのは自由になり得るんじゃないか、みたいな話をされていて。まあだからなんですかね、普通に YouTube とかこういうポッドキャストでやっていても、なかなかそういう、急にリスナーが増えるとか、そういうのはやっぱり他の人の要因が、まあ、重なっちゃうから、なかなかそういう操ることはできないと。だからまあなかなか自由にはなりにくい、自由を感じにくいよね。それよりもなんかそういうものを作って、そういう完成させるみたいなところは一つのそういう自由だし、ちゃんとそれを自分の計画通りになんかやっていけるっていうのはすごい豊かなことなんじゃないかみたいなことを話されていて、まあ自分もなんか最近結構いろいろと追われていることも多かったんで、そういったところで自由って何かなを見直すいいきっかけになりましたね。まあ、それ
な
で
るほど。
実際に、まあ、なんですかね、まあ、普通にここで別に論文とか取り上げてないですけど、まあ、やっぱ論文とかでもそういう自然と触れ合ったりとか、そういう自由をちゃんと操れる、まあ、そういうものっていうのは実際に幸福度にも影響するみたいな研究も論文ではあるみたいですし、まあ、そういったところも今年の、まあ、メンタルをちゃんと安定させるって意味でも、なんかやっていこうかなという気持ちになりましたね。
すごい、あれですね。気読みしたくなるぐらい、そう、感銘を受けるようで、で、自由について考えることができたんですね。
まあ、ここら辺は、まあ、けど今までの森博さんのエッセイ読んでたら結構ずっと昔から、なんか常に言い続けてるような内容ではあるんですけど、まあ、改めて、最近そういう世界が、なんかどっちかというとそういう方向になってきたよね、みたいな話が、結構多かったですかね。まあ、なんで森博さんのエッセイが好きな人は、読んでみると、いいと思いますね。まあ、小説が好きな人がこれを読んで、まあいいか悪いかは微妙ですけど、とりあえずエッセイが好きな人は、おすすめですね。
そうなんですね。とりあえずちょっと、私も今注文してみました。
おお、
で、
まあ
そうで
合う
す
合わ
ね。
ないはあると思うんで、まあどっちかというとちょっと日記ペースみたいな感じで、書かれてはいるんで、まあ気軽に読めるような内容にはなってますかね。
なんか、今週話題になっていた本が、人生後半の戦略書っていう本がすごい話題になっていて、まあ、人生後半を、まあ、どう生きるかみたいな、その100年時代の後半をどう生きるかみたいなことが書いてあるらしいんですけど、なんか、それもなんか若干通じるところがあるのかなと思って、これはちょっとまだ読めてないんですけど、そうですね。この人生後半の戦略書とこの森博さんの本、一緒に、そうですね、今週読んでみたいなと、思いました。では、次の話題として、ノーションカレンダーが登場ということで、 そうですね。ノーションカレンダーという、まあ、新しいアプリというんですかね。はい。新しいサービスというか、まあ、が、ノーションが出してきたというとこですね。はい。で、ノーションカレンダーで、まあ、何ができるかというと、Google カレンダーの予定と、あと、ノーションのデータベースにある、カレンダーの予定、カレンダーですね。それをノーションカレンダーに、一つで、登録、一つに表示することが、はい、できるということので、まあ、これまで Google のカレンダーで、まあ、管理してる人も多いと思うんですけど、それと、Notion の、まあ、例えば、何でしょう、まあ、自分で整理してる Notion の、データベースの予定表とかを、まあ、一緒に表示することができるということで、はい、結構、両方使ってる人はこれまで、まあ、別々に見たりとかしてたかもしれないので、まあ、そういうところで、はい、結構便利かもしれないなとかって、はい、思って、私も結構ノーションとGoogle に散らばっていたりするので、予定が、結構便利だなとかって思って、はい、ノーションカレンダーを使ってましたね。
ノーションカレンダー、これは独立したアプリなんですか？それともノーションの中に一つの機能
もう
として、独立し
独
て、
立した、はい、アプリになっていて、Mac で新しいアプリをダウンロードしたり、もしくは Web の、もう、Notion の別、サブドメインですかね。カレンダー .notion. ってのにつながるんですけど、そうですね。なので、もう別ドメインとか、別アプリで、はい、運用されているサービスになりますね。Notion カレンダーは。
それでその Google のそのカレンダーからインポートというかもう同期もできるんですよね、おそらく。
そうですね。Google のカレンダーに、はい、取り込んで、Google のカレンダーのど、自分のど、どのカレンダーを表示するかとかを選んで、はい、することができて、で、データベースの方、あ、Notion のデータベースの方も、まあ、若干あれなんですけど、Notion の、なんでしょう、カレンダーでフィルターをかけて、そのフィルターの、このフィルターをかけたものだけ表示するとか、それを10個まで、フィルターの種類みたいなやつをえくって、インポートできて、それを、例えば今回はこれとこれだけ表示するみたいなのを、はい、選択するみたいなことができたりするので、そうですね。まあ、予定とか、あと、トゥードゥとかも管理してる人とかも、これで、はい、一応表示してみることができると、はい、いうことになっているので、まあ、多分逆はノーションの予定を、Google カレンダーで表示できるかはちょっとわかんないんですけど、この逆ができないので、まあ、逆ができたら全部 Google カレンダーでいいかなってのある気もするんですけど、なんか、それができない分、なんか、Notion の、この Notion カレンダーで同時に見る、しかないのかなというので、はい、同時に今、Notion カレンダーの方で見て、結構便利だねって感じになってますね。
そっか。今自分が使って、スマホ版だと、結局自分って Google カレンダーでもなくて、あれでやってるんですよね。マイクロソフトのアプリで。って
マ
な
イ
る
クロソフト
と、
のカレンダーアプリがあるんですね。
ですね。そうですね。これ自体なんていう名前なんだっけ。いや、その
そ
自
れ
分は
と、
もう、
レコンさん、トゥードゥみたいなやつ使ってましたよね。マイクロソフトの。
あ、ですね。けどそこは全然連携しないんですよね。結構マイクロソフトの ToDo って、アウトルックか。アプリはアウトルック使ってて、これがなんか複数の結構 Google アカウントを束ねるのにすごい使いやすくて、ずっと最近はこれで管理してましたけど。まあ、あと Notion カレンダーはまだそのアプリ版、そのスマホアプリ版はないんですかね。
一応スマホアプリ版もあります
あ
ね。
るんですね。
はい。
まあ、だったら、とりあえず、そこを一回試してみてですかね。まあ、基本、やっぱ、なんか、そういう、なんですかね。まあ、人から、この日大丈夫？みたいなこと聞かれたときは、大抵、なんか、スマホアプリで、空いてますみたいな調べたりするんで、そこが、まあ、ちゃんと、なんか、できてそうなら、そこも一回検討してみるかもですね。
ただ、今のところ、ノーションカレンダーのアプリは、なんか使い勝手が悪いという評判で、まあ、実際確かに悪いんですけど、そうですね。若干いまいちかなって感じですね。 で
結
も、
構そ
そう
こら
ですね。
辺も、は
確
い。
かに。そうですね。そこら辺も、今後の改善とかに期待ですね。
そうなんですよね。まあ、ここら辺も結局、使ってるのは Google カレンダーなんですけど、見るのは別とか、そういう人も結構多いとは思いますね。まあ、あとは Notion でどうその日程と紐づけるかですね。あれじゃあ仕事とかでは Notion は、なんかその会社として使ってたりはするんですか？プロジェクトとかで。
ノーションは会社では使ってないですね。会社では、何でしたっけ？マイクロソフトの Teams だったりを使ってたりするので、そこのね、予定は共有できないので、若干不便だったりするんですよね。会社の予定は同時に見ることができなかったりして。
自分の場合は2、3個プロジェクトはなんかノーションでやってるんで、そこ連携できたら確かに楽なのか。そんな気もしなくもない気はし
ノー
て
ション
き
で
ま
やっ
す
てるならすごく便利な、やり方があるかもですね。
まあ、なんでちょっと使ってみようかなと思いますね。
そうですね。使った感じは今のところ、結構便利だな、とかって感じなので、いいと思います。そうですね。今日の話題としては、こんなところですね。他に何か、なんだろうな、話したいこととかありますか？
まあ、だいたいそうですね。最近のところは話せたかなという気分ですね。
私もそうですね、話してましたね。では、今日はこれで終わりましょうか。それでは、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。